今日恵みをいただく御言葉は民数記の9章15節から23節までです。民数記9章15節から23節、はじめに15節と16節をお読みします。幕屋を建てた日、雲が証しの天幕である幕屋を覆った。それは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。アーメン。それではお祈りをいたします。愛するイエス様、我らを導かれる羊飼いであられるイエス様、あなたが今日も我らを御言葉の命のうちに導き、私たちを行くべき道をあなたが照らし出し、またあなたの御臨在が私たちの覆いとなり、私たちを守り、私たちはそのイエス様、あなたの設けられる幕屋のうちで、その幕のうちにおいて、この御言葉の宴に豊かに預かることができますように、どうか今日を助け導いてください。語るしもべのこの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、いずれも通りよく天からの命が豊かに豊かに流れ落ちてきますように、私たちがそれを豊かにいただき尽くすことができますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここにおいて幕屋を建てた日ってあるんですけど、幕屋、それは礼拝をするところです。モーセが出エジプト記のところにおいて、神様から幕屋はこのように建造しなさい、そして幕屋の中に、これこれの礼拝をする道具を設けて、アロンの子である祭司たちに、その祭司の務めをなさせ、そして人々は、その幕屋に来て、そして、それぞれ、生贄の羊を捧げたり、犠牲を捧げたり、祭司に鳥なし祈ってもらったりして、そうして礼拝を捧げなさい。そして、月ごと年ごとには、これこれの祭りを行いなさい、その定めが、与えられたのが、出エジプト記でした。そして出エジプト記の最後40章はこの幕屋を、建造するところで終わります。神様が神の山ホレブにおいてモーセに、これこれのことをしなさい、幕屋はこれこれの寸法でこの素材でもって、この通りやりなさい、そのように、したところ、この栄光の雲が幕屋を覆って、そしてモーセが、その中に入ることはできなかった、冒頭でお読みしましたのは出エジプト記の40章ですけれども、その出エジプト記の40章はですね、このキーワードは主が、命じられた通りに、行った、主が、命じられた通りである、モーセが、主から命じられた通りに祭司に油を注ぎ、また主が命じられた通りに、証の箱を、証の板を取って箱の中に収め、また贖いの蓋を上に寄せた。主がモーセに命じられた通りである。でこの出エジプト記40章はですね、主が命じられた通りであったという言葉が、もう8つ出てくるんですね。その直前の39章42節から数えると10個も主が命じられた通りであるという言葉が出てきます。主が命じられた通りに礼拝を行うとするならば、最後主の栄光が輝き渡るんです。主の栄光が皆さんを覆い、主の栄光がこの礼拝をするところ、また皆さん一人一人に、 宿るんです。主が命じられた通りの礼拝、主の命令ってどこにありますか、ね、聖書にありますね。聖書の通りに皆さんが行うとき、ね、主のお言葉を守り行うこと、これが、ね、皆さんの礼拝です。聞き従うこと、これはどんな生贄にも、ね、勝る。しかし聞き従わないこと、それは、ね、偶像礼拝の罪、ね、背くことは占いの罪だ、ね、サムエルは言いました。ですから礼拝を捧げることにおいて皆さんにとって大切なことは聞くこと、言葉を、主の言葉を聞き従うこと、ね、この出エジプト記の時代においては主は、ね、石の板に神の指でもって、その神様の言葉が、十戒が書き記されましたね。今の時代この神の指によるその神様の言葉はどこに書き記されるか、ね、皆さん一人一人の心の板に書き記されますね。御言葉は皆さんの心の板に書き記される。そしてその心の板に書き記された御言葉を皆さんがしっかりと皆さんの体でもって入れているならば、皆さんが、ね、神の幕屋であり、皆さんが、ね、神様をお入れする神殿になるんです。皆さんが神の御言葉をしっかりと心に刻んで、そしてその通り守り行うならば、主の栄光が皆さんを覆うんです。たとえ、ね、御言葉が皆さんの、ね、心の中に頭に脳みそに刻まれていたとしても、それでもその通り守り行わないならば主の栄光はその人に現れないんですね。聖書学者の中において、ね、イエス様を信じてない人もおります。御言葉を、ね、信仰を持って守り行わないけれども聖書の言葉は知っている、ね、そういう人はおります。そういう人には主の栄光は現れませんけれども、ね、この出エジプト記の40章におけるように主に命じられた通りに守りを行った、ね、それが、ね、10回も満ちると主の、ま、栄光が幕屋に満ちるんです。出エジプト記の40章の、34節で、ね、その時雲は会計の天幕を覆い主の栄光が幕屋に満ちた、ね、この主の栄光、ね、主の御言葉を守り行ったことが10回に満ちた時、それが、ね、満ち溢れました。そして、ね、モーセは会計の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり主の栄光が幕屋に満ちていたからである。そしてこの、ね、主の栄光の雲、主の臨在を表します。主がそこにおられるということであり、そしてこの主の栄光の雲、ね、夜は、火の柱のように見えます、ね、36節から38節見ますと、イスラエル人は旅路にある間いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があるのをいつも見ていたからである。アメン。主がそこにおられること、主が、ね、そこにとどまるならばイスラエルの民、ね、神の民はそこにとどまり、主の臨在の栄光の雲がそこから離れるならば、そこから登るならば、神の民はみんなそこから出ていきました。そしてこの雲の柱、これはイスラエル人を覆いました。アラノ、ね、このシナイ山とか、また真のアラノとか、ね、そういうところはもう岩砂漠地帯です。もう人がそこに、ね、一日でもいるならばもうカラカラに干からびてしまうようなところです。なんでイスラエル人たち40年もこの、ね、岩砂漠地帯を守られて歩むことができたか、それ主の覆いがあったからです。主の栄光の雲の覆いがあったから。そして夜は、ね、火の柱となりました。岩砂漠地帯は夜はとても冷え込みます。なぜイスラエル人は凍えずに済んだか、ね、火の柱が、ね、彼らを温めてくれて、しかも、ね、明かりでもって示してくださったから、ですから彼ら夜でも旅立つことができたんですね。火の光、主のね、御言葉は我らの足の灯し、我が道の光です、ね、視野にありますね。主の栄光、それは私たちの、ね、夜暗い時、見えない時は主の御言葉、主の 栄光と臨在が私たちの行くべき道を照らすところになるんです。ですから、ね、夜暗い時は御言葉によって主の栄光の臨在によって、ね、ですから主の栄光の臨在は暗い時には光となり、また昼暑い時もう、風当たりの強い時、光びてしまいそうな時、主の栄光の雲が覆いとなって私たちを守って、そして導いてくださるんです。この世の旅路は私たちも、ね、この出エジプト記のこの民のようなありさまです。人生の旅路、それを導くものは主の栄光、主の臨在であるべきです。でないならば、ね、この荒野の民がもしこの主の、ね、栄光の雲が、ね、先んじて進んでいったのにイスラエルの民がとどまっているとするならば、覆いとなるものはないんですね。もう岩砂漠の中で一日、ね、放置されたらもう干からびてしまうような、ね、ですから主の栄光の臨在にそれによって進みゆかないならば、その人は干からびてしまう、ね、クリスチャンはみんなそうです。主の導きがあるからこそ、ね、導かれることができるんです。ね、先ほど、賛美で88番のね、見ましたね、賛美したんですけど、88番の3番はね、かたき心もて、すがりゆかば、必ず見捨てたまわず、火の柿をもて、我を囲み、マナをもて、養いたまわん。ね、アメン。まさにこの状態なんですね。火の柿、火の柱ですね。火の柱の垣根を持って我を囲み、マナを持って養いたまわん。アメン。固き芯持ってすがりゆかば、主のその栄光の幕や、主のその臨在の雲、ね、それによってすがってゆく火の柿でもって守られる、マナを持って養われる。まさに荒野の歩みはもう 100% 主の守りがなければもう人々は進みゆくことはできませんでした。ただ主の守りがあったからこそ彼は進みゆくことができたんです。しかしあいにくですね、荒野の進みゆくその人々、ね、民数記のこの9章のところまでは死亡者は誰も一人おりませんでしたけれども、民数記の、11章からですか、もう災いが、起きてしまうんですね。主のその御言葉に対して、それを守り行わない、ね、荒野は、この荒野というところにおいては主の御言葉の通りに守りを行っていくならば 100% 安全に必ず約束の地に導かれていきます。けど主の御言葉に守り行わないならば、もう荒野で干からびて死んで屍をそこに晒していってしまうんですね。私たちは御言葉を守り行っていくべきです。でこの民数記の9章のところで、ね、幕屋を建てた日、すなわちモーセが、ね、主から命じられた通り守り行っていったその日に主の栄光の雲が、ね、この、証の天幕である幕屋を覆いました。そしてそれは夕方には幕屋の上にあって火のようなものになり朝まである。で昼は雲がそれを覆い夜は火のように見えた。で、この民数記の9章17節以降をお読みしますと、雲が天幕を離れて登るとすぐその後でイスラエル人はいつも旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間彼らは宿営していた。長い間雲が幕屋の上にとどまるときにはイスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても朝になって雲が昇れば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が昇れば彼らはいつも旅立った。 日でも一月でもあるいは一年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければイスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。アーメン。ね、まさしくこの神の民イスラエルは主の命令によって、ね、忠実にですね、もうたとえ朝わずかの、ね、間しか幕屋がその上にとどまらなかったとしても、ね、雲が幕屋の上にとどまらなかったとしても、雲がすぐに出て行ったならばすぐに出て行きました。これ私たちの歩みと一緒です。皆さんが主の御言葉の通りに、ね、守りを主の御言葉を守り行っていくならば、ね、主の栄光の、ね、臨在はついていくんです。そしてその臨在を追いかけていくべきです。取り残されてしまったら干からびて屍になって、ね、死んでしまいますけれども、私たちは主の御言葉通り守りを行っていくならばそこに進みゆくべきです。この主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営したとあるんですけども、旅立つ、ヘブライ語ではナーサーと言いますけれども、元々の意味、ね、旅立つのこのナーサーの元々の意味は杭を引き抜く、ね、という意味です。要するに天幕の杭ですね。テント、ね、杭を打ちますね、テントを固定するために杭を打つ、その杭を引っこ抜くというのが、ね、旅立つ。ですから主の命令によって杭を引っこ抜き、引っこ抜いて旅立つ。そして主の命令によって宿営した、この宿営するヘブライ語ではハーナーと言います。ハーナー、天幕を張るという意味です。もともとはあるいは日が傾くとか、あるいは、まあ、宿営する、そういう意味ですね。天幕を張るという意味です。ですから主の命令によって天幕の杭を引き抜く、あるいは主の命令によって天幕の杭を打つ、天幕を張る、これが私たちの人生の旅路の、ね、なすべきことです。主が命じられるところ、ね、それは、その時その場所それぞれあります。あなたは、ね、今ここにおいて仕事をしなさい、この領域で仕事をしなさい、ここにしっかりと天幕の杭を打ってそこにしばしとどまりなさい、ね、それが1ヶ月か1年か、ね、3年かそれは分かりません。ただ主の臨在、ね、主の栄光がその中に宿っているということ、その感覚でもって導かれていくわけです。あるいは御言葉でもって、ね、御言葉でもってそこに留まるべきであるならば、ね、留まり続ける。それ皆さんの、ね、思い意志感情、それは関係がないんです。皆さん、ね、人間は何かと自分の思い意志感情によって何か、自分で自分の人生のハンドルさばきをしたがるんですけども、しかし主の臨在がないところに行こうとするならば、もうたちまち干からびてしまいます。もうカラカラの状態、なんでクリスチャンになったのにこんなカラカラであるのか、そういう人は、ね、主の導きに従って歩んでいるかどうか、それを点検するべきです、ね、自分の好き勝手、ね、自分のビジョン、自分の、ね、思い描いた通りに、ね、焦って、ね、行ってしまうならば、それは、ね、カラカラに干からびてしまいます、ね、主がここに留まりなさい、この仕事、ね、この土地に留まりなさい、この領域で主の働きをしなさい、この領域で主の仕事をしなさい、ね、というその主の臨在、主が確かに今ここで守っておられるのだという感覚、それがあるとするならば、そこにしっかりと留まり続けるべきであり、そして、ね、もしその仕事、その場所、その領域、そこに何か主の栄光がない、ね、何か主の臨在がない、カラカラに干からびてるって感じるならば、一体今主の栄光がどの領域にあるのか、どこに進んで主が進みゆけとおっしゃっておられるのか、その導きを求めるべきです、ね、主の臨在があるところにこそ、ね、私は守りがあり覆いがあり、ね、昼は雲の柱でもって、ね、暑さから守られ、夜は火の柱によって寒さから守られるって、雲の柱、ね、潤いがあります、その下は。けれども、 雲の下から離れてしまうならば、覆いがなくなり、干からびてしまいます。私たちはですから、この主の栄光、主の臨在、そして主の御言葉の導き、これをその通り守り行うこと、これによってこそ、私たちは進み行くことができます。この、出エジプト記40章において幕屋が建造されました。主が命じられた通りに行うことによって、それによって主の栄光の雲が幕屋に宿りました。皆さん、主の栄光を見たいでしょうか。主の栄光を見たいならば、主に言われた通り、主に示された通りである、出エジプト記の40章にもう8回、もう39章から見ると10回も、主に命じられた通りに守りを行った。もうその通りに守りを行う。これが主の栄光を呼び込むコツです。この出エジプト記の40章はですね、主が命じられた通りであるって全部ですね、もうあらかじめ39章以前に主がモーセに命じられたことをそのまま、コピーペーストをして、そこに主が命じられた通りである守りを行った、それが付け加えられているだけで、ちょっと読む人にとっては、なんかコピーペーストを読んでるかのようでつまらないんですけども、では皆さん、主の命令をコピーペーストするがごとく守りを行うならば、皆さん祝福されるんです。それは、つまらないと思ってはなりません。その通りに、主の命令、主に命じられた通りをコピーペーストするがごとく皆さんが行うならば、もうそれで必ず祝福が待ってるんです。100% です。はっきりと確信持って言えます。主の命じられた通りをコピーペーストするがごとく守り行うならば、100% 皆さんは祝福されるんです。約束の地にたどり着くことができるんです。なぜ、この出エジプト記の民が荒野で40年もさまよったか。それは守り行わなかったから。主に命じられた通りを守り行わないと、荒野で屍となって、もう晒されて置いてけぼりされてしまう。けれども主の命じられた通りに守り行うならば、 100% 主が約束された安息の地、乳と蜜の流れる良い土地に入ることができるんです。この出エジプト記の40章時点ではまだ、60万の男子だけでも60万、全ての人が約束の地に入ることができる可能性を秘めておりました。なぜなら、主の命令が与えられた、そしてそれを守り行うという、その可能性が60万全員にあったからです。けれども、結局入れたのはたった2人でした。それは主の命令を守り通した人がわずか2人しかいなかったからです。主の命令を守る人が、たった2人しかいなかったんですね。いかに60万もの大勢の人々といえども、主の命令に逆らうならば約束の地には入れない。たとえたったの2人だったとしても、主の命令を守り行うならば必ず入れる。これとても厳粛なことです。ですから皆さん、主の御言葉を守り行うこと、これを諦めてはいけません。この時点ではみんながみんな主の言葉を聞きました。今ここでは、皆さんが、このしもべの唇を通して主の御言葉、この御言葉が語られております。これは皆さん一人一人みんな平等ですけども、この時間を終えてここを出て行った後に主の命令を守り行うかどうか、これが大事です。この出エジプト記の40章時点ではみんながみんな、モーセを通して主の命令を聞きました。しかしその後、守りを行ったかどうか、それはそれによって分かれてしまいました。たった2人、彼らが主の命令を守り行い通したから、だから約束の地に入れました。残りの、60万ぐらいの人々は入れませんでした。命令を守り行わなかった、いやむしろ逆らったからです、モーセに逆らい、アロンに逆らい、さあエジプトに帰ろうって言い出した。そのようなことをしたから、しかもそれをモーセたちを石で撃ち殺せって言って、石で撃ち殺そうとした、その時に主の栄光が現れてモーセたちを守り、そしてこのモーセに石を投げようとしたこの残りの人々は荒野で、 40年さまようことが確定してしまいました。主の命令を守り行うこと、そして主の臨在の、ね、幕屋を導きを歩んでいくこと、これが大事です。まず、ね、今日2つのステップがあります。主の臨在、ね、主の栄光、それが見えないという人、そういう人はモーセがした通りのことをしてください。すなわち主の命令を、ね、御言葉をそのまんまコピーペーストするかごとく守り行うこと、それが10回に満ちるとき、主の栄光が、ね、主の栄光の雲が、ね、幕屋に満ちました。幕屋、ね、これ今の時代は誰ですか？皆さん一人一人です。皆さん一人一人が、ね、主の幕屋、ね、イエスキリストをお入れする、ね、幕屋として、今この時代イエス・キリストは皆さん一人一人に幕屋を張られた、ね、ヨハネの福音書の一章に書いてあります、ね、皆さん一人一人に言葉は肉となって私たちのうちに宿られた、ね、書いてあります。宿られた、これ、メイクテント、ね、英語の聖書が要するに幕屋を張ったという意味ですね。言葉が皆さんのうちに入るとき、御言葉なるキリストが皆さんのうちに入るとき、イエス様が皆さんのうちに幕屋を張られるんです。今の時代、皆さん一人一人が、ね、幕屋です。そして皆さんが栄光の、ね、主の栄光で満ち溢れたいとするならば、皆さんが御言葉を守り行うこと。それならば主の栄光の雲が皆さんの上におります。そしてその栄光の雲の導きに従って行くならば、荒野でも迷子にならず、また干からびることもなく、夜凍え死にすることもなく、守られるんです。昼は雲の柱として、夜は火の柱として、そのようにして導かれていくならば、必ず幸いな安息の地、約束の地、天国へと導かれていくことができます。どうかこの地上の歩み、荒野のような歩みの中においても、主のこの守り、栄光の雲と、また夜は昼の柱、これによって守り導かれて、そして安全にこの世の旅路を導かれ、約束の地、天国へと導かれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが私たちのうちに幕屋を張ってくださることを感謝します。何故に私たちの上に幕屋を張られるか、それは私たちがモーセのように御言葉を守り行い実行することによって、あなたの栄光が現れ、そして私たちはあなたの栄光の臨在の進みゆくところに進みゆき、またあなたがここに留まれと言われる領域に留まり、あなたが行けと言われるならば、すぐさまそこを畳んで行くことができますように、私たちが躊躇することなく、あなたの命じられるままを守り行っていくならば、私たちは決して過ちに落ちに行ったり、あるいは干からびてしまったり、凍えてしまったりすることはありません。どうかあなたの御言葉を守り行うこと、あなたの御教えを行うことを教えてください。そして私たちの導き、人生の導き、歩み、営みが全てあなたに導かれた、安全で祝福された、喜び多い、また潤いのある、温かみのある、あなたの栄光の臨在で満ち溢れたものでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはいつも私たちと向き合ってくださるお方です。見えない主ですけれど、主よ、あらゆるところにあなたは満ちておられ、そして私たちの心の中にあなたの幕屋を張って、そこで私たちを王となって、主となって担ってくださるお方です。あなたの御前において私たちが身勝手なことをしない、聖なる民、栄光の種族でありますように、主よ、あなたが祝福してください。主よ、語り玉へしもべ聞けますと、一人一人が余すとこなく自分の耳を主に捧げ尽くし、そしてこの私たちの二つの耳がイエス・キリストにあって養いを受けて、そしてあなたを主とし王として使えることができますように、私たちの耳をあなたが祝福してください。 あなた自身の御言葉が私たちを昼は雲の柱、夜は火の柱のようにお守りください。雲のような御言葉、火のような御言葉をその都度与えてくださり、私たちの出立つそのすべてのところにおいてイエス・キリストの生きなさいと止まりなさい、そして守り行いなさい、そのすべてを守り行う私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日もあなたが私たちにこの素晴らしい御言葉を与えてくださり、瞳のように私たちを守ってくださっていることを証ししてくださったことを感謝して、荒野において幸福あなたと歩むその時を与えられていることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。